이 꾸르파레 양 이따강아와 오음석으라
イランクラブテおはようございます。2013年10月13日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第150回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の、挨拶言葉です。本日この臨時スタジオのある二二谷子ども図書館のすぐそばにある茅野茂二二谷アイヌ資料館の前の、楓の木もですね、色づき始めて、紅葉の時期となりました。アイヌ語で10月はスナンチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは北海道新聞9月11日付よりアイヌ象徴空間五輪前に札幌で政策会議20年度開設了承。アイヌ民族支援のための施策を検討する政府のアイヌ政策推進会議が9月11日午前札幌市の道庁赤レンガ庁舎で開かれた。国が胆振管内白老町ポロトコ藩に計画している民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間を2020年度に開設する工程表が提示され了承された。座長の菅義偉官房長官は会議の中で象徴空間を東京五輪が開幕するまでに一斉公開する意向を明らかにした。菅氏は会議終了後記者団に2020年7月24日に始まる五輪前には完成させて、アイヌ文化の素晴らしさを世界の方に理解してもらいたいと述べた。象徴空間は道内初となる国立博物館を中核施設に、伝統家屋、工房などを含む公園、慰霊施設などで構成する。工程表では本年度中に管理運営の主体や方法を固め、14年度に博物館の基本計画や公園の基本構想を策定、慰霊施設の在り方を検討し、15年度以降に設計・建設するとしている。安倍政権は工程表に沿って計画を進める方針で、国が主体となってアイヌ民族の文化や歴史を伝承し、調査研究を行う拠点の整備が前進する。菅氏は会議後、引き続き白老町を訪れ、象徴空間の予定地にあるアイヌ民族博物館を視察し、関係者と意見交換する。推進会議の全体会議は、これまで首相官邸で行われてきており、道内で開くのは今回が初めて。政権がアイヌ民族の問題に本格的に取り組む姿勢をアピールする狙いがある。二つ目のニュースは、9月11日付、北海道新聞より、遺骨早く返して、旭川アイヌ協議会道庁前で訴え。政府のアイヌ政策推進会議が11日、札幌市中央区の道庁赤レンガ庁舎で開かれたのに合わせ、旭川アイヌ協議会は道庁東門前で北大などが保管しているアイヌ民族の遺骨の早期返還をプラカードや横断幕を掲げて訴えた。政府は身元不明などで遺族らへの返還のめどが立たない遺骨を胆振管内白老町に整備する象徴空間に安置することも検討しているが、同協議会はこれに反対し、遺骨を各コタン、集落に戻すよう求めている。メンバー8人が参加し、内閣府の担当者に抗議の文書を手渡した。河村健一会長は、北海道新聞の取材に対して、アイヌ民族の遺骨を政府に売った覚えはない。政府や大学側は、 真摯に対応すべきだと話した。本日3つ目のニュースは9月27日付北海道新聞より関根真希さんによるウエピリカのコーナーです。マオリの入れ墨、誇り高き民族の象徴。アイヌ民族の女性には死ぬえという姿勢を入れる習慣がありました。私が幼い頃近所に口の周りと手の甲から腕にかけて死ぬえをしているおばあちゃんがいました。明治時代の同化政策によって禁止され、誰もやらなくなった頃にこっそりと入れたそうです。子供心になんでこんな風にしているなど知っているのだろうと思いながら、いつも遊びに行きお話をしてもらいながら彼女の手仕事を見ていました。アイヌの女性は死ぬ家が入って一人前の娘として認められ結婚できるのだと聞きました。そんな習慣はアイヌだけのものだと思っていましたが、同じような伝統がニュージーランドにもあることを知りました。マオリの女性は一人前になるとモコ、入れ墨を唇から顎にかけて入れます。モコは誇り高き民族の象徴です。驚くべき成果で言語復興を成し遂げつつあるマオリ語指導者の一人、エラナ・ブレワートンさんを今月初旬にピラトリ町に招き、彼女たちが実践している教授法を用いてアイヌ語の復興を目指そうという趣旨の合宿を二部谷で行いました。合宿を終えて札幌のアシリチェプのみ新しい酒を迎える儀式に参加した後、ある温泉施設に立ち寄ったのですが、そこでエラナさんのモコを理由に入浴を拒否されるということが起きました。私はとても腹が立ち抗議しましたが、結局民族の証ともいえるモコは認められず、エラナさんに悲しい思いをさせてしまいました。彼女に詫びると断られたことよりも私たちの気持ちを気遣い、そのことに心を痛めていました。このことは新聞やテレビで取り上げられました。いろんな意見がありますが、彼女のモコが拒否されるというルールは温泉施設が都合よく管理するためだけのもののような気がします。そもそも日本にはアイヌ民族の死ぬへの習慣を一方的に禁止した歴史があります。業にいれば業に従えという論理を当てはめて語るだけでいいのでしょうか。文化の違いをもっと認めて受け入れることのできる社会に変えていければと思います。本日4つ目のニュースは10月1日付北海道新聞より茅野茂さんの書斎再現、二部谷アイヌ資料館改装。ビラトリ町内の茅野茂二部谷アイヌ資料館が展示の一部をリニューアルした。アイヌ民族の権利回復に尽力し多数の著書を残した故茅野茂氏の書斎を再現し検証コーナーを新設した。1992年に開館した同館にはアイヌ民族の伝統的な生活道具のほか世界の先住民族に関する資料が展示されている。リニューアルはアイヌ文化振興研究推進機構の助成事業を活用し8月下旬に完成した。1階の検証コーナーには茅野茂氏が94年にアイヌ民族として初めて参議院議員になった際の写真や解説文、表彰状などを展示している。2階に再現した書斎は6畳ほどの広さ、本の執筆の際に使った松材の机や木彫り作品を作った作業台の複製品などを置いている。茅野館長は茅野茂が取り組んだ仕事と当時の空気を感じてほしいと話していた。開館は午前9時から午後5時。本日最後のニュースは10月9日付北海道新聞より貝殻使い稲きび収穫。アイヌ民族の伝統的な収穫方法を体験するイチャ体験交流事業が10月6日ビラトリ町二部谷地区で行われた。町内外の約80人が貝殻を使って稲きびなどを収穫した。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構が毎年行っており、アイヌ民族の文化や精神について理解を深めるのが狙い。参加者は二部谷ファミリーランド内の町有地の畑で稲きびやヒエ、アワの方、貝殻の縁を使ってちぎり取るように収穫。神に感謝を伝える伝統儀式カムイの実の後、収穫した稲きびで作った団子などを味わっていた。 以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、先ほど上ピリカというあのコラムでですね、関根真希さんがあの述べてたように、その入れ墨をしているということだけで一律にですね、日本国内ではその入浴施設は拒否すると、そういうことがあるんですけども、本当にいろいろな文化的背景を持った人たちも日本にはたくさんいます。例えば野球選手とかフットボールの選手なんかでも入れ墨してる人いますしね。
そうですね、
このニュージーランドのマオリ の, あのエラナさんの場合は本当に誇り高い、入れ墨だったんですけれども、まあ、それを理由に入浴拒否にあったということで、ちょっと文化的の成熟度がまだ日本は低いんだなというようなことをちょっと感じました。まあ、我々自身もですね、この問題については考えていかなきゃいけない問題だなということを思いました。以上です。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。